トップインタビュー、いいね富山。こんにちは、小山健一です。皆さんお住まいの町の市町村長を訪ね、今の動きやこれからの進み方などをお聞きし、お昼のひととき、この番組を通してお伝えしています。皆さんにはその中で今まで気づかなかったことも見つけ、いいね富山を感じていただければと思っています。今日は高岡市の高橋正樹市長です。新元号令和で一躍注目を集めた万葉のふるさと高岡は、この秋工芸都市高岡を発信する3つのイベントも控えています。どんなイベントでどう楽しむのか、高橋市長のお話などからいいね高岡を感じていただけたらと思います。トップインタビュー、いいね富山。富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社ことぶき伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビュー、いいね富山。今日は高岡市の高橋正樹市長に、この秋の3つのクラフト系イベントを中心にお聞きします。イベントは工芸都市高岡2019クラフト展、高岡クラフト市場町、そして見られ金谷町の3つです。ところで6月に市長にこの番組に出演していただいたとき、10月4日から6日まで高岡古城公園中之島特設水上舞台で連続三昼夜万葉集を歌い継ぐ老生の会を、今年は令和にちなんで特別なものにしたいと話されていましたが、その内容も決まりました。合わせてお聞きしています。今年の万葉集老生の会も注目されていますけれども、今年ならではのことがありましたら。
そうですね、せっかく万葉のふるさとづくりを進めてきた高岡としてですね、万葉ゆかりの令和という、ね、年号がスタートしています。まあ、これを記念してですね、今年の老生の会、まあ、30回というね、本当に大きな節目の年でもありますので、ずっと将来残る老生の会にしていきたいと思っています。
一体何が出てくるんでしょうか。
まずね、一つはですね、トークイベントをやりたいなと思っています。はい、万葉といえばですね、まあ、日本中でも大変著名な研究家学者の方々がですね、富山県で大活躍されておられます。お一人は中西進先生、はいはい、越の国文学館の館長としてもですね、またこの万葉集のいろんな研究でも大変重きを成しておられる方ですね。もう一人は高岡の万葉歴史館の坂本先生、このお二人と、そして歌人のですね、小島先生とお三人でですね、トークイベントを開催して、令和と万葉と、そして、高岡、この、ね、つながりを、ね、ぜひお三人に語っていただきたいなと思っています。だからもう一つの、ね、大きな特徴はですね、太宰府の宴、梅の花をみんなで、まあ、題材にしたりして歌おうということですが、これを高岡でね、ぜひやってみたいなと思っています。まあ、高岡ゆかりの方とかね、あるいはこの、高岡と友好のある町の市長さんたち、集まっていただいて、それぞれの、まあ、歌を、ね、ご披露いただく、あたかも高岡で梅花の宴が行われたような、ね、趣で、ぜひそれぞれ の,、ね、立場で歌っていただければなと思います。実はですね、先日梅花の宴の立体模型というのかな、ジオラもご寄贈いただきましたので、これをちなんでですね、古城公園に梅林、梅の林があるんですね。ここでちょっと季節は違いますけど、市民の皆さんにもね、万葉衣装で梅の花の歌をですね、皆さんに歌っていただこうと。 これまた高岡版梅花の宴をですね、違う形でやってみたいなと思っていますので、ぜひこれはご参加ください。
トークイベント、そして高岡版梅花の宴ですか。非常に楽しみになりましたね。
そうですね、万葉人の気持ちになってですね、この令和の言語をね、皆さんでこう感じていただければなと思います。
はい、さて、高岡の秋はですね、万葉集朗唱の会に先立ち、今月21日からは毎年恒例となりました工芸都市高岡を発信する3つのクラフト系イベントが始まります。市長の思いをお聞かせいただけますか。
そうですね、高岡もクラフトの町、ものづくりの町ですから、町全体でクラフトを楽しむ、町全体で工芸を楽しむという、こういう関わりがぜひ欲しいなと思います。まあ、クラフト万博とでもいうようなね、みんな町中で楽しむということをですね、ぜひやっていきたいということで開催いたします。ぜひね、皆さんもこの時期に、クラフト展で入賞した素晴らしいですね、しかも時代の最先端を行く、クラフト、それから、金谷町という、もう鋳物の町、工芸の町のクラフトマンたちですね、そうした人たちの作品を楽しんでいただく。そして市場町ではですね、特に今回は山町バレーというね、これも今人気のスポットなんですけど、その中でですね、いろんなクラフトのお店もありますし、そこにこうみんなで商品出し合って技を競い合うというですね、ぜひね、皆さんお出かけください。
3つのクラフト系イベント、それぞれに楽しみ方があるようです。クラフト展はセリオタウン小田谷セリオで、高岡クラフト市場町は山町筋を中心に今月21日からの3連休、ミラレ金谷町は金谷町石畳通りを中心に今月21日と22日に繰り広げられます。それから万葉トークイベントは10月4日で、観覧の仕方など詳しくは高岡市役所のホームページからどうぞ。さて、中心市街地での3つのイベントを巡りながら、ものづくりの町高岡の魅力を感じたい、この後高橋市長にその楽しみ方をじっくりとお聞きします。トップインタビュー、いいね富山。高岡市の高橋市長に小山健一が聞いています。それでは、工芸都市高岡を発信する秋の三大クラフト系イベント、楽しみ方のポイントです。さて、市長が進める各イベントのその楽しみ方ですか、お話しいただけますか。
そうですね、まずクラフト展はですね、クラフトコンペというですね、みんなでこう応募していただく作品の入賞作品をみんなで見ていただく、全国からですね、いろんなジャンルの方々が出品されます。もちろん高岡であれば金属工芸ですとかですね、それから漆もありますし、それからガラスもあるし、あるいは木製品もあるんですね、繊維の関係のものもあります。本当に全国のですね、最高水準のクラフトをですね、皆さんに楽しんでいただくことができると思います。
で、高岡クラフト市場町ですか。
はい、今年はですね、特に山町筋の山町バレーというね、スポットがあります。土蔵をそれぞれ利用しながらですね、クラフトだったり、それからカフェだったり、イベントだったりする、そういう市場の町を作っていこうじゃないかということでですね、クラフト市場、そしてそれが町になるので、これもね、本当に楽しいイベントになると思います。ぜひよろしく、皆さんでお出かけください。
それから、ミラレ金谷町。
そうですね、金谷町といえば、なんといっても鋳物発祥の地です。みんなが自身の作を持ち寄って、その金谷町という舞台にですね、並べていく、そしてそれをみんなで眺めながら、買ったり、あるいはそのクラフトだけじゃない商品も並びますので、そういったものを楽しんでいただく、そういう、通り全体がミュージアム、そんな感じの祭りに、なっています。この日だけはですね、職人さんたちも、玄関開けてうちの中へ、招き入れてくれるんですね。作家さん、職人さんと、我々が交流する場にもなっています。本当にありがたいことですね。
21、22日は無料シャトルバスでも回れると。
はい、ぜひご活用ください。はい、
こうしたイベントを通しですね、工芸都市高岡をより知ることができると思うんですけれども、この工芸都市高岡の新時代令和での進むべき道は、市長としてどうお考えでしょうか。
そうですね、令和というのは あの梅の花の宴から来ています。で梅の花に込められた思いは、一つ一つの花、一つ一つの花の個性を大事にしながら、全体が、まあ、あの美しい梅の林、梅の花として、めでていく、そういう調和ということも大変大事な要素だと思いますね。まさにですね、このクラフトの世界、工芸の世界の心意気そのものだと思うんですね。一人一人の創造性を刺激していただいてですね、そして新しい作品をどんどん生んでいく、まさに工芸都市高岡にぴったりの言語になっているんじゃないかなと思います。
新時代令和はですね、なんか新たな挑戦の時代になりそうですね。
ぜひそうしていきたいと思います。
3つのクラフト系イベントでは、さまざまな角度からものづくりの町高岡を知ることができるでしょう。工芸作家や職人さんとの交流も楽しみです。このイベントを通して、高橋市長が工芸都市高岡にマッチした元号という令和の高岡のものづくりを応援する輪が広がればと思います。
富山の電気工事会社ことぶき電設、人と町の毎日を守り、一本の電線の先には家や会社、お店、学校など皆様に喜びをつないでいきます。技術スタッフ募集、詳しくはウェブでことぶき電設株式会社。
トップインタビューいいね富山、今日は高岡市の高橋正樹市長に話を聞いています。3つのクラフト系イベントが開催される今月2回目の3連休とほぼ同じ時期に、こんなイベントもありました。さて、こうしたですね、クラフト系イベントなどで高岡を訪れた時に、ちょっと立ち寄ってほしいなという場所があれば。
そうですね、でちょうどこの時期ですね、実は高岡市の中田地区というところではですね、かかし祭りというのがやっています。まあ、昔は山田のかかしということで、あの田んぼを、ね、に建てたものですけど、時代風刺に使おうということで、はい、あのこれまでも例えばあの新幹線ができた時には新幹線のかかし、それからオリンピックの時には金メダルを取ってくれた、遠坂さんとか世相を表す、そういうお祭りになっていますね。あの見ていて大変楽しいお祭りです。
同じ時期に福岡作り物祭りもありますね。
ああ、そうなんです、もうたくさんありますからね、ご紹介しきれないぐらいなんですけども、これもですね、実はもうあの長く続くですね、まあ、記載、野菜しか使っちゃいけない、そういう、まあ、制約の中で人物像だったり、いろんなものをですね造形する、これがあの元々はその福岡という町の中で地区地区で町内町内でみんなで協力し合って作ったものですけども、最近は例えばあの学生さんたちが作ったりとか、まあ、子どもたちが、まあ、あの小さい頃からそういうのを習いながら作ったりとか、もう本当に町を挙げてのお祭りになってましてね、あの全国的な表彰もたくさんもらっている素晴らしいお祭りです。あのたくさんの人もおいでになりますが、ぜひお出かけください。
福岡つくりもん祭りは9月23、24日、こうして見ますと9月21日からの3連休プラスつくりもん祭り2日目の24日はですね、クラフト系イベントと合わせ高岡三昧の日々になりますね。
そうですね、まあ、かかしといい、そのつくりもんといい、まあ、まさに地域資源を使ってものを作っていくという、そのまさに高岡らしいと言いましょうかね、高岡ものづくりの町の高岡の面目躍如たる4日間になると思いますので、ぜひご堪能ください。
この秋はものづくりの町高岡を満喫し、いいね高岡を実感していただけたらと思います。中田かかし祭りは今月22日と23日に中田中央公園や中田コミュニティセンター周辺で、福岡町つくりもん祭りは23日と24日に福岡駅前や福岡中心市街地周辺で繰り広げられます。令和最初の三大クラフト系イベント、工芸都市高岡を全国に発信するとともに、すでに一部の企業が取り組んでいるものづくりの現場を見て体験してもらう産業観光の拡大にもつなげ、ものづくりが1年を通した高岡の観光資源になって、さらなる観光客の誘致につながることを期待します。トッ ップインタビュー、いいね富山。今日は開催が迫った高岡の三大クラフト系イベントを中心に、高岡市の高橋正樹市長に聞きました。来週は黒部市の大野久義市長です。5年後の黒部ルート一般開放で、アルペンルートの第3の玄関口になる黒部市の街づくりについて聞きます。それではこの辺で、小山健一でした。トップインタビュー、いいね富山。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、富山の電気工事会社寿伝説の提供でお送りしました。